石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、これね、8月から菅官房長官が、携帯電話料金4割値下げするという宣言をしていることによってね、業界的にはかなりバタついているといいますか、どうなるんだというところでね、盛り上がってるのかなという感じですね。で、菅さんが先日さらにね、その4割値下げじゃあいつのタイミングなんだというような質問を受けて、来年の10月なんじゃないかと、楽天が参入したらそういった動きになるんじゃないかという話をしていました。ただね、やはりこう楽天がじゃあ安い料金出したからといってすぐに3社がね追随の下げするか、さそんなことはないのかなという気がしています。実際ね、今だってね、格安スマホはこれだけいろいろ増えてる中で、大手はねあんまり料金下げてないっていうことを考えると、別にね、楽天が今の楽天モバイルと同じ料金で出したからといっても大手3社対抗する気もないでしょうし、ちょっとね、楽天に対する期待値が高すぎるというか、やっぱりね、全国にネットワーク作んないことには自由な料金プランも作れないですし、大手からね、3社からネットワークを借りるっていうのでもどうしてもねコストもかかることなので、なかなかね、楽天が参入したからといって大手3社と対抗できるような状況にはならないのかなっていうふうにも思いますし、結果ね、みんなこう国民がね菅さんに期待したけど、なんじゃこりゃみたいなことにならないかなっていうのは心配だったりもしますね。
まだまだニュースが続きますね。
そうですね、菅さんがいろいろと発言してくれたおかげでね、いろいろとお仕事も増えたりもしてるので、
菅バブル
でありがたい限りだとね、
さて石川さん、今週の特集ですが、
11月に各キャリアから発売されますソニーの Xperia XZ3 について、ソニーモバイルの方にお越しいただき、詳しく話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
次の番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
エクスペリアシリーズ最高の体験を、有機 EL 搭載エクスペリア XZ3。 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社は、 NTT ドコモ、 AU、 ソフトバンク向けにエクスペリア XZ3 を11月上旬に発売予定です。このエクスペリア XZ3 はエクスペリアシリーズ初の有機 EL ディスプレイを搭載、 4K HDR 動画やスーパースロー撮影などカメラ性能も従来機より向上しています。さらに大画面でも片手で使いやすいサイドセンス機能により、操作性にも優れたソニーの技術力を結集した製品となっています。本日はソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社より商品企画部矢部亮さんにお越しいただき、エクスペリア XZ3 の魅力について詳しく伺っていきたいと思います。矢部さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。エクスペリアは7月に XZ2 プレミアムを番組でも特集しましたが、そこからおよそ3ヶ月経っているということですけども、ね、3ヶ月で早くもニューモデルが登場という感じでございます。まずエクスペリア XZ2 プレミアムの反響ってのはどうでしたかね。
はい、そうですね、まあ、発売させていただいてからおおむね、まあ、販売の台数としては弊社のまあ想定通りの台数なのかなというふうに考えてます。ただちょっと従来と比べてちょっと面白いかなと思っていた点は、はい、あの従来と比べるとよりこうまあ購入をした際にあのやっぱユーザーさんが買われるときいろんな項目で買われるんですけど機能を重視したっていう方が多くて、これってやっぱり世界最高レベルのまあ ISO 感度のカメラ性能であったり 4K HDR のディスプレイ、まあ、そういったちょっと技術のところっていうところにまあかなり負荷がかかってお買い上げいただいたお客様が多いんじゃないかなというふうに考えてます。
やっぱりその辺のこうスペックといいますか、ね、最高レベルっていうところにみんなグイッとくる感じなんですかね。
そうですね、だいぶ X2 プレミアムはちょっとスマホの域をかなり超えてコンデジレベルの本当に撮影ができるっていうので好評いただいてる印象ではあります。
そうですね、また 4K っていうのもねなかなかこうグッとくるもありますよね。で、まあ、今回 X3 は8月の IFA で、まあ、海外メディアからも絶賛されてるという感じですけども、実際まあ IFA で発表されても手応えってどうでしたかね。
はい、あの僕自身 IFA の場所で、まあ、発表からそこにいらっしゃった方に説明含めてさせていただいたんですけど、はい、やっぱり今回紙機のものからさらにスタイリッシュに進化したデザインの見た目、うん、そして、まあ、UTL にソニーの技術で培った、まあ、映像美っていうところはかなり響いたかなと思ってます。でプラスしてあの、まあ、海外ではの AI インエクスペリアっていう言い方をさせていただいたんですが、あの、まあ、先ほどご紹介したサイドセンス、はい、使い勝手のところであったりそういったところっていうのが思っていた以上に広く取り上げていただいたなっていう印象があります。
これまあサイドセンスね、先ほど松尾さんの説明でもありましたけども、実際にどういったものなんですかね。
こちらですね、あの去年ぐらいからスマートフォンと縦長になっていく中で、はい、いろんな情報を見れるんですけれど上の方とか下の方届きにくくなってくると。でそうなった時に弊社の中で議論した結果として、まあ、ホームボタンを押す代わりバックボタンを押す代わり上からまあ通知バーを下ろす代わりにサイドどこでも、まあ、上下どこでも指で親指でダブルタップをするとショートカットメニューが出るといった機能になっています。でこれが、まあ、ただアプリが出るわけではなくてあのユーザー様がそれまでに使ったであろう、まあ、使用履歴であったり、はい、あのいつ、まあ、例えば火曜日の夜に、漫画アプリを立ち上げたとか、まあ、曜日や時刻場所、まあ、そういった様々な情報をもとにおそらくお客様が次に使いたいアプリってこれですよねという予測をエクスペリアがして表示してあげるという機能になっています。
なのでこれじゃあ実際にポンポンと叩いて出てくるそのアプリ一覧っていうのはまあ状況によってもいろいろ変わってるという感じなんですよね。
そうですね、なので、まあ、例えば夜あの映像ビューイングあのマネトリックさんだったり YouTube さんだったりご覧いただく方だったら、はい、まあ、それを叩くと出てくるっていうような。実際僕もこれ普段使ってるんですけど、あの前までは結構いろんなアプリ入れてカスタムホームをカスタマイズしてごちゃごちゃしてたんですけど、はい、これあるとあんまりもうその辺のカスタマイズしなくてもそのまますぐ使えるっていうか、だいたい1週間ぐらいすると慣れてきて教育できるようなイメージ
ですね。だいたい1週間ぐらいでまあそんな感じになるんですか。
そうですね、あの、まあ、やっぱ購入いただいてからあのインストールしたアプリとかにも寄ってしまうんですけど、はい、1週間するとやっぱ曜日だったり時刻だったり1週間のライフバランスとかライフのスパンが出てくるので、そういったところでかなり精度よく出てくるかなって。
これ今伺ってて思ったんですけど、実際にこれ入れてて忘れてるアプリってあるじゃないですか、はい、こういうのもそういえば使ってないのってこのアプリだったんだなって逆に分かりますよね。ここに出てこないのが あまり使用頻度少ないんだな自分はっていう、
ね、そうですね、あの実はこれあのタップしていただいた際にあのちょっとラジオだと難しいんですけど 1,2,3,4,5,6,7,8 個出てきて、その右下にもっと見るっていう
メニューありますね。
でその下に出てくるのも実は予測ベースにな
ってまして、候補という形で、
で、まあ、下の方はもう候補から外れたところはアルファベット順に出してるので、下の方に行くと、まあ、やっぱり今あんまり自分が使ってない半年前に出たそれまで使ってなかったりとか、はいはい、そういったものが出てくるイメージですね。
なるほどね。
なので普段スマートフォンで例えばアルバムアプリを見ながら SNS 見たい時って、まずこうホームボタンを押して、でホーム画面の中で、まあ、ホームに置いてあればあの SNS 立ち上げ て、まあ、3ステップぐらいあったのがアプリの上からでも立ち上げることができるの で、アプリからアプリにそのままホーム画面を推移せずに推移できる。
なるほどね、確かにそれは便利ですね。
一回まあ調査データで1日ユーザーさんってスマートフォン立ち上げたりする回数ってまあ100回人によっては200回ってあって、ってことはまあホーム画面を押す回数もそのぐらいあるんですよね。って考えるとこういったことをやることで、まあ、よりこう1日1秒の無駄だとしてもこう1年2年と積み重なるといろいろまだまだできることあるんじゃないかなっていうところで使われたんですね。
これ今回まあねその6インチの有機入ですけども、実際その有機入れ初めてソニーとしてスマートフォンで採用するとの苦労点というのはどんなところありましたか。
そうですね、まあ、UTL 自体は弊社としてもずっとやっぱ研究としては見てはで、はい、まあ、一部ちょっとご存知の方いらっしゃるかもしれないですけど、実は世界で初めて民生用の UTL テレビでしたので、ソニーな、
はいはいはい、ありましたね、2007
年に出して、ただやっぱりまだ当時からする、まあ、それはまだテレビの話で、うん、スマートフォン向けの UTL ってちょっとまあ2年数年前からあったはあったんですけど、うん、やっぱ焼き付きの問題であったりとか、うん、安定性含めて色味の美しさ、コントラストっていうのも、実は2年ぐらい前の時点だと LCD、 よく UTL コントラストがいいって言われるんですけど、弊社の LCD だとそこにこう絵作りのエンジン乗せると、うん、普通の生の UTL よりもコントラストがはっきりするとかっていうのがやっぱりあったので、そこの技術のいつが最適なタイミングなのかっていうところの見極めっていうのが逆にちょっと難しかったところかなと思ってます。
でようやくそのタイミングが来たっていう感じなんですかね。これ実際画質が分かるものってあったりしますか？
あ、本日ですね、ちょっと端末を2台ご用意させていただいて、はい、片方は弊社のそのまあ X リアリティといったようなブラビアのそういった技術っていうものがオフになっているもの、はい、でもう片方は購入いただいたままオンになっているもの、比較のやつを同じコンテンツでちょっとご用意しました、はい、ちょっとぜひですねちょっとご覧いただければと思うんですが、まあ、これもちょっとなかなかラジオの方だと見栄えが難しいかもしれないんですけど、
真っ白さんはちゃんと解説しますか？
想像で、はい、
今そうですね、海外の村の風景ですけれども、
これですね沖縄の風景映像、すみません説明をされて、ね、沖縄の風景の映像で
景色だから緑とか原色と言われるような色が多い中、だいぶこれ色分かりやすいですね、違いが。
そうですね、やってることとしては3つありまして、1つ目が、まあ、色味カラーと呼ばれるところで、カラーを青をもっと青々しくするとか、赤色をもっと赤にするとか、で2つ目が解像度、まあ、HD の画質のものでもそのピクセルを分析してよりこう高精細にしてあげる、
はい、
そして3つ目にやってるのがコントラスト、白と黒の明暗というものをはっきりさせると、その3つっていうものをやることによって、今ちょうどこう糸の染色シーンの本当にきめ細やかな
それぞれの色の出方がこんな同じ映像で違うのかというぐらい鮮やかですね。やはり
そうですね、こういったのがもうこれが今弊社の純正のアルバムアプリの映像を単純に同じコンテンツ入れて再生してるんですけど、YouTube さんであったり Netflix さんであったりでも同じように体験いただけるので、比較しないでいると十分、まあ、ああ UTL 綺麗だねってなるんですけど、そこにまあソニーの絵作りが入るとここまで変わると。
かなりその、まあ、ソニーではその、ね、ブラビアとの、まあ、一体感といいますか、はい、ブラビアの絵作りが、まあ、注入されてるよっていう感じで推してますけども、実際それブラビアの絵作りを入れるっていうのは相当大変だったりしたんですか？
そうですね、まあ、2つ目線があると思っていまして、はい、1つは、まあ、分かりやすくこの技術を流入する、はい、X リアリティフォンモバイルと呼ばれる、まあ、解像度を引き上げるようなそういったエンジンを入れる、そこの難しさもあれば、当然やっぱりテレビブラビアのテレビの方って専用のチップセット入れていたりとか、ちょっと技術的にやっぱ違うところがあるので、そこをでも違うけれどなるべく近づけるために、実際こうディスプレイのエンジニアさんはもうずっとこうテレビとスマホを見比べて、数百のパラメータをあらゆるコンテンツで見比べて、いつエンジニアさん会いに行ってもこうずっとテレビとにらめっこしてるっていうような、かなり、まあ僕はあんまり苦労なかったんですけど、エンジニアさんはだいぶ苦労させていただいたなっていうのがありますね。
これね、まあ、今 UTL 各社採用したハイエンドモデル出していて、その中ねノッチがあって、はい、それがまあ賛否両論あったりしますけども、まあ、ソニーの場合はノッチないじゃないですか、はい、この辺の何か考えてあったりするんですか？
そうですね、まあやっぱりそのノッチをそもそもなぜまあ各社様入れられてるかっていうと、はい、基本的には画面の占有率を上げたい、
うん、
でも結局画面を占有率なんで上げたいんだっけって考えると、やっぱ映像をしっかり全画面で見たいよねっていうところで、弊社としては今断面で言うと、まあ、そこのノッチはなしで映像を素直に再生できるようにっていうふうに考えてます。
なるね。他技術的にこう推したいところってあったりしますか？
そうですね、まあ、ディスプレイの美しさで、はい、そしてまあサイドセンス、そこに含めて、まあ、今回はかなりまあデザイン形のところもこだわってまして、はい、まあ、UTL 特徴としてはディスプレイの美しさだけではなくて、画面をちょっと曲げれるっていうポイントもありますので、今回横から見ると前面背面かなり曲げた曲げてっていう、
そうですよね、
横のですねこれ金属のフレームがこれ本当3ミリぐらいしかないんですよ。
はい、
でここもやっぱどんどん細くすると弱くなってしまうところを、実はあの新しくよくあのアルミニウムの7000番台って言われると思うんですけど、その中でもさらに新しいものをちょっと使ってまして、まあ細くしているけれどもう普通の強度、従来通りの強度を保ってこういったデザインっていうのを実現してるっていうところは一つこだわりのポイントかなと思います。
なるほどね。結構薄くなった感じもしますよね。
そうですね、やっぱそこがあの、まあ、1つ前の X2 と比べても1ミリちょっとあの総圧も減ってはいるんですけど、うん、やっぱそれ以上に側面のフレームの細さっていうものが印象としてもかなり細く感じていただけるポイントかなっていうふうに、
なおさら触れる箇所が細いから余計にそう感じるかもしれないですね。
そうですね、そこのカーブの手のヒット感と、
あとカメラ周りはどうですか。
カメラはですね、まあ、今回あの、まあ、AI っていう文脈の中で非常にあの構えて起動、はい、スマートカメラ起動っていうスリープもしくはまあオフの状態からカメラを構えると、はい、あのカメラ起動ができ準備ができるっていう機能を入れてるんですけれども、はい、ここもやっぱりこう今の石川さんがすごい触れる動作していただいてるんですけど、どういった動きであのカメラが起動するのかっていうラーニングを学習させるところがすごい苦労したポイントです。こういって構えると、これもラジオではなかなか伝わらないですけど、
でもカメラのボタンを押さなくても構えた瞬間に起動するってことですね。
で、うん、でただあのこれですね、やっぱこういったメディアさんと一緒にやってると手元でこうスッてやるんですけど、あの実際にやってるのは例えばまあ普段歩いてるシーンとかで、あの目の前にいきなり芸能人が現れたからスッと構えるとかっていうと、やっぱ立ってる時とかにポケットから出して構えるっていう動作になるので、まあ、そういった動作をたくさん集めてそれをエクスペリが認識するようにっていうエンジンを入れています。
これは横だけなんですか、画面縦にしても同じように使えるんですか。
これですね、横限定にしています。あの、まあ、一つはあのまずそもそもなんでスリープかっていうと、あの普段立ち上げてる時って当然カメラアイコンホームにありますし、まあ、それをサイドセンサーで立ち上げててもいいかなと思ってるので、はいはいはいはい、なのでロック画面もしくはオフの状態からにしています。で縦だとですね、やっぱりこう縦からの動きってすごい日常的な動作なので、電車の中でちょっとこう構えるみたいなのですぐカメラが起動する、ちょっとそれも難しさがちょっとあったので、今回はまあ明示的にカメラを構えるというと横で持つことが多いので、そこに対しての対応っていうものをしています。
カメラの画質的にはどうですか。
カメラの画質ですね、今回あの、まあ、XZ2 上機の際に、はい、あのかなりパフォーマンス、まあ、カメラとしては実は昨年の XZS、XZ プレミアムから4世代目で同じものを使ってるんですけど、はい、CPU のところでやっぱりスナップドラゴンのチップセットが変わったりとか、はい、そこを含めたまあチューニングっていうものを毎回毎回続けてるので、かなり画質としても良くなってるかなと思います。特に今回実はあんまり出してないんですけど、あの実はディープラーニングの技術っていうのもいくつか入れてまして、例えばですね、あの曇天、はい、あの曇りのシーンとかってこれが白いのかそれとも明るいのかってなかなか判別がつかないというところをディープラーニングの技術を生かして、まあ、ひたすら雲のシーン、東京タワーで曇り空のシーンとかって撮っちゃうと曇り空を引っ張られて東京タワーが暗くなっちゃったりするんですよ。そういったシーンのところをディープラーニングを使って改善したりであったり、あとあの植物、茂みとかあの原っぱとか、あのそういったところもこれがあの緑なのか暗いのかってカメラって判別が難しい、よくカメラの業界だとそこってすごい露光がすごい難しい世界なんですけど、そこもやっぱディープラーニングとかの技術を使って改善ってものを入れています。
ねえ、かなりそんなに触れられてない感じしますけど、ちゃんとこういろんなことをやられてる感じなんですね。
そうですね。
あとまあカメラが一つですけども、 XZ2 プレミアムではデュアルでしたけども、一つでも大丈夫な感じですか。
そうですね、あの、まあ、XZ プレミアム自体はあの、まあ、冒頭でも申し上げた通りかなり、まあ、スマートフォンの域を超えたカメラの体験の一つの形としてご提供できたかなと思っています。で、まあ、XZ3 でも十分弊社としてはまだまだ単眼でもできることっていっぱいあったっていうこともあって、今回は単眼でも高い ISO 感度を維持してるので、今回はシングルカメラで大丈夫です。今後がどうかに関してはちょっとやっぱお答えができないんですが、あの、まあ、当然やっぱカメラの数を増やすメリット、減らすメリットって当然あるので、うん、増やせば増やすほどどんどんこう面積的にもデザインに影響が出てくる、まあ、そこのバランスを見ながら今後も理論して市場の動向を含めてやっていければなというふうに考えています。
今結構難しいタイミングですよね。何でしょう、やっぱり一般ユーザーからするとなんかカメラが2つついてるよっていうと綺麗に なんとなく感じるかもしれないし、かたや Google の Pixel みたいにいやいや一つでも AI の力によっていくらでも綺麗にできますよっていうアプローチもあるし、はい、でね、やっぱり XZ2 プレミアムの時の話を聞くとやっぱり2つになることによって結構大変なこともいっぱいあるようで、メーカーとしては相当なことをしないと綺麗に撮れない、2つのカメラコントロールが大変だって話もあるし、かたや韓国や中国のメーカーはやはり3つだ4つだ言い始めるしじゃあどれが今にとって今後この 1,2 年カメラ何個が正解なのかっていうのは正直分かんないところですよね。
そうですね、まあ、Google さんがおっしゃってるようなカメラ1個でもソフトウェアの処理で十分機能できるよっていう目線もあれば、当然やっぱカメラの数が増えないとできないことっていうのはやっぱりあるので、そこのバランスなのかなっていうふうには考えています。
そうですよね、この辺ね、Xperiaがどう今後進化していくかっていうの
は、ね、ぜひちょっとお楽しみに
楽しみですね。あとあれですか、バッテリーに関してもなんか地味ながら進化してるポイントあったりしますか、充電に関して
はですね、まあ、ちょっと先ほどの UTL の、まあ、苦労話に近いところもあるんですけれど、やっぱり、まあ、まず純粋にバッテリー容量が紙機のものに比べると少し増やさせていただいてます。で、まあ、今回ちょっと難しかったポイントになるんですが、やっぱり UTL っていうものがバッテリーに与える影響っていうのがよく世の中的には UTL ってバッテリー持ちにいいんでしょみたいなコメントもあるんですけど、実はいいシーンと悪いシーンっていうのがあるんですよ。UTL って全部真っ白とかの画面にすると実は LCD よりも消費電力悪くなってしまいますし、逆にまあオールウェイズオンディスプレイと呼ばれてるようなちょっとだけ時計を出すとかそういったシーンだと LCD より全然消費電力下げられると。でなので、まあ、そこの中でどういったまあバランスで消費電力の対策を打っていくかっていうのがちょっと難しかったポイントかなと。ただまあ弊社的には従来レベルのバッテリー持ちっていうものは維持できているかなと思ってます。海外メディアさんとですね、バッテリー持ちがエクスペラ市場すごい伸びたって言ってるメディアさんとすごい減ったって言ってるメディアさんもあって結構そこが本当に、例えばまあ SNS が何分とかって大体まあ各社さんいろんな基準を持ってらっしゃるんですけど、そこがこう白ベースなのか黒ベースなのかとかによって全然変わっちゃうんですよね。
なるほど。じゃあこれホーム画面はできるだけ黒いバッグの写真を使った方がいいってことですかね。
いいとこに来ましたねその通りございます。
そういうことですね。
なるほどね、まあ、確かに言われてみればそうですよね。
逆にやっぱそこのメリットとしては、時計の表示とかっていうのをこう、常にスクリーンオフの時でも出せるっていう、まあ、いわゆる世の中的にはオールウェイズオンディスプレイと呼ばれている機能っていうものも出せると。
うん、他に何か語るべきところありますか。
そうですね、今回Android P をいち早く対応させていただきまして、そこもやっぱりこう弊社のなるべくそこはやっぱ新しい体験に届けたいなと思いながらも、実はAndroid P ってキーがかなり UI がガラッと変わってるんですね。実は今回3キーっていうものにステイしていまして、
はい、
そこがちょっとやっぱり弊社の中でも逆にパイロットでやるときにどこまで P のエッセンスを入れるかどうかっていうのを悩んで、まあ、今回はまあ、慣れてるところってのもあるので、まずは 3T のところが始めようっていう風に。
下にだからホームと戻るとと
リセントっていう、
はいはいはいはい、
ここは実は P って言われるとよくいろんな機能が出てくる中では、今回ポイントとしては実は
確かに
いろいろあるポイントですね。
いやだから Android P に関しては一部ではあんま評判良くなくて、UI 的にどうなんだみたいなことを言う人もいたりとかするんですよね。っていう中で、まあ、従来の操作体系を残してる。
まあ、これでもやっぱり OS の基準の話になってくるますし、それで iOS さんとかでまあそういった UX 出されてるので、いつかは基本的にこれがスタンドになると思うんですけど、じゃあそれをいつやるのかっていうところはなかなか注目ポイントなのかなっていうふうに思います。
確かにこう今の XZ3 に関して言うと、なんか慣れた UI でなんか普通に使えるなっていうところは今はたと思いましたね。これイヤホンプラグもなくなっちゃいましたけど、この辺大丈夫ですか。
そうですね、イヤホンプラグ自体は紙機の XZ2 のシリーズからなくさせていただいて、これもやっぱりまあ弊社もやっぱオーディオの部門ございますので、そこを含めていろいろなデータ、まあ、ユーザー動向を含めて確認したんですけど、やっぱ世の中的には Bluetooth の流れっていうものが来ているかなっていうポイントで、まあ、端末のメリットとしてはより、まあ筐体の体積っていうものの効率化ができるっていうところで、 かつ、まあ、今回あの USB のところから従来通りに配列の再生ってものができるので、うん、まあ、そういったところを前提に今回はなしに踏み切ったというようなイメージです。
いや本当最近になってね、 Bluetooth のイヤホンつけてる人増えたなって感じ実感するので、なくしても十分いいタイミングになったのかなっていう気がしますね。増代さん、これ実際に触ってみて何か感想ありますか？
はい、あのこの番組では結構エクスペリアシリーズ出るたびにお越しいただいていろいろお話を伺ってますけど、うん、今までで私一番デザインは好きかなと思いました。
ありがとうございます。
色もなんか大人っぽい色合いですよね。3色あるんですか？全部
で今回4色用意してまして、
ブラキャリアによって違うんでしたっけ？
同じでございます。今回は同じでございます。
このパープルのような
ボルドーレッドっていう色で、
ボルドーレッド、すごい品がある色ですね。
そうですね、あの、まあ、常にもう海外の方では発売していますので、実際の実売としてもかなり好評いただいてるカラーかなっていうのは思ってます。
ボルドーレッドとブラック、
ブラック、ホワイト、ホワイトシルバー、ボルドーレッド、フォレストグリーン、
フォレストグリーン、
フォレストグリーン、
そう、自分はフォレストグリーンがいいな。
ここもですね、結構ものづくり的にはかなり苦労をしているポイントで、これはあの、うん、ちょっと反射するんですよね、うん、あのボルドーレッドっていう多分ラジオから聞かれてる方がイメージする色にちょっと鏡調の色味が入ったような色味なんですけど、これはあのそういった色味の塗装膜っていうところと、あとその下に金属の物質を混ぜていまして、なのでこれちょっと反射すると鏡みたいに自分の顔が映る、映りつつも色味がある。でこれが本当にいろんな周りの光に応じて色味がちょっとずつ変わってくる。例えば朝の光だったり、こういったまあスタジオの環境下の光、点灯だったり、ユーザー様がまあどこにいるのか、そういった場所に応じて微妙にちょっと色味がその空間に馴染んでくっていうカラーのデザイン
が面白いですね。
確かに高級感ありますね。
そうそう、なんかあの宝石のアレキサンドライトっていうすごい高い宝石はまさにこのグリーンとパープルの色で昼夜変わるから、なんかそんなイメージを私は抱きましたけど、
ありがたいポイントですね。
いや確かにこれはちょっとね、ぜひ実物を見てほしいなって、
うん、ですよね。
これ最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、そうですね、まあ、今回のエクスパいろいろ見どころはあるんですが、あのまあ弊社としては手のひらの有機EL テレビと言っても過言でないぐらい美しい映像美が体験できるかなと思ってますので、ぜひですねお近くのショップとかで実物をご覧いただければと思っております。
はい、ありがとうございます。11月上旬発売ということですね。はい、矢部さん今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはソニーモバイルコミュニケーションズの矢部亮さんでした。以上特集、エクスペリアシリーズ最高の体験を、有機EL搭載エクスペリア XZ3 でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。動画配信サービスパラビではこの番組を画像付きでお楽しみいただくことができます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントはSPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、
はい、
来週ですが、
はい、来週ですけども、ニューヨークでアップルのスペシャルイベントが開催されますので、ニューヨークとスタジオをつないでお送りしたいと思います。
ラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。カモッ。